声の広報、お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。秋も深まり、朝晩冷え込む季節となりましたが、お元気にお過ごしでしょうか？この時期になると、店先にかぼちゃがたくさん並びますが、収穫時期が6から9月の夏野菜であるかぼちゃが、なぜこの時期多く売られているのか不思議に思い、調べてみました。すると、かぼちゃは保存することで実が熟し、栄養価や旨味が増すこと、長期保存が可能で、なおかつ他の野菜に比べて栄養素が失われにくいこと、などから冬の貴重な栄養源として多く売られるようになったことがわかりました。かぼちゃは緑黄色野菜の代表格で、カロリーが高く、ビタミンやミネラルが豊富で、栄養価の高い野菜です。冬に不足しがちなビタミン類を補給するのにぴったりですね。それでは、令和4年12月発行、お元気ですか県議会です。ナンバー117の内容をご紹介しましょう。今回は、先に開かれた9月定例県議会の模様などをお知らせします。皆さんどうぞお聞きください。はじめに、第359回9月定例県議会の概要です。兵庫県議会は、9月定例県議会を令和4年9月20日から10月24日までの35日間にわたり開催しました。9月20日の開会日には、条例やその他の議案が上呈され、知事が提案説明を行いました。9月26日の本会議では、各会派を代表して4人の議員が代表質問を行い、9月28日から3日間にわたり、15人の議員が一般質問を行いました。9月30日の本会議では、令和3年度決算を審査する決算特別委員会を設置し、10月3日から19日にかけて審査を行い、10月24日の本会議において、令和3年度の決算関係議案23件を原案通り認定すべきものと決しました。この定例会では、決算関係議案を含め、議案44件、意見書案11件、決議1件を可決、1件の請願を採択し、閉会しました。次に、9月定例会で決まった主な議案などをご紹介しましょう。知事から提出された予算・条例案などを審議し、総額649億円に及ぶ補正予算を可決しました。まずは条例及びその他議決案件です。令和4年度兵庫県一般会計補正予算第2号。令和4年度兵庫県勤労者総合福祉施設整備事業特別会計補正予算第1号。兵庫県立兵庫の津ミュージアムの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。建築基準条例及び使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例など計21件を可決しました。なお、補正予算の全体像は、1、コロナ禍において物価高騰の影響を受ける県民生活を応援するため、飲食や県産農産物の購入等への支援を実施するとともに、光熱費等の高騰の影響を受ける高齢者施設、障害者施設、保育施設等を支援することで、利用者負担の増加を抑制する、県民生活の安定化に向けた支援に52億円。2、感染症急増への対応として、発生届の限定に向けた体制整備を進めるとともに、引き続き医療提供、保健所、 ワクチン接種体制等を確保する新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の推進に525億円。3、収束の見通せない円安、原油価格高騰等による影響を緩和するため、中小規模の事業者等に対する事業継続支援を強化するとともに、省エネ化、新事業展開を支援する円安、原油価格高騰等の影響を踏まえた事業者の経済活動の支援に72億円となります。次に、決算案件です。令和3年度、兵庫県一般会計歳入歳出決算など、計23件を決算特別委員会で審査し、認定しました。次に、決議です。北朝鮮の弾道ミサイル発射に抗議する決議を可決しました。次に、意見書です。空き家対策の強化等を求める意見書など、計11件を可決し、関係省庁などに送付しました。次に、請願です。私立学校に対する女性にかかる国庫補助制度の堅持、及び一層の充実を求める国への意見書提出の件を採択しました。続いて、9月26日に行われた代表質問の模様をお聞きください。代表質問。1、自由民主党、谷口俊介、神戸市西区。県立高校教育改革の推進について。質問。県立高校の統合にあたっては、その組み合わせごとに、背景、教育的課題、進む方向性など様々であり、丁寧に進める必要があるのではないか。答え。現在、教職員による議論、生徒へのアンケート、地域自治会等、地域関係者へ説明、意見聴取を行っている。今後、地域関係者等の意見を参考にしながら、本年12月までには、統合校の教育活動の特色や、想定設置場所等を盛り込んだ基本計画を策定し、中学生の進路選択の時期等を踏まえながら、丁寧な説明を行っていく。2、自民党兵庫、風早久夫、宝塚市、2025年に向けた兵庫のプロモーション戦略。質問。万博開催の2025年に向け、何をどのようにプロモートし、兵庫の認知度や魅力を高めるブランド力を育て、人、物、投資、情報を呼び込むのか。答え。万博を最大限活用し、フィールドパビリオンの取り組みにより、地場産業や循環型農業等の魅力や価値を国内外に発信し、そこにしかない本物の体験を兵庫のブランド価値の向上へとつなぐ。また、震災からの創造的復興等をテーマに、連携、競争によるプロジェクトを創出し、世界的な課題の解決に向けて挑戦する兵庫の姿を発信する。用語解説。フィールドパビリオンとは、県内の地場産業や文化等の活動現場をパビリオンに見立て、その場で体験等ができることです。3、兵庫県民連合、向山光一、神戸市北区、神戸空港の国際化について、質問。関西3空港懇談会が開催され、2030年前後に国際定期便の運用を可能とすることが合意されたが、それまでにどのような準備を行うのか伺う。答え。外国人観光客の拡大を見据えた医療情報等の多言語ポータルサイトの開設や、2025年、大阪・関西万博を契機として、県内各地へ誘客する兵庫フィールドパビリオンの全県展開等に加え、神戸空港への広域的な陸上アクセスとなる大阪湾岸道路西進部、 名神湾岸連絡線、神戸西バイパスなど、高規格道路の整備促進にも取り組んでいく。4、公明党県民会議、竹尾智恵、西宮市。女性の活躍に向けた取り組みについて。質問。女性デジタル人材の育成など、女性の就労支援や、経済界と連携した女性が活躍する企業の支援など、県の女性活躍推進のための取り組み状況を伺う。答え。すべての女性が自らの希望と選択に基づき、能力や個性を発揮できるよう、新たに認定制度を設けるなどにより、女性の活躍に向けた取り組みを推進していく。女性活躍の推進は SDGs の取り組みともつながり、力を入れる企業が増えている。女性が生き生きと活躍できる社会の実現に向け、様々な施策を通じて着実な推進を図っていく。9月26日に行われた代表質問の一部をお聞きいただきました。引き続き、9月28日から9月30日にかけて行われた一般質問の模様をお聞きください。一般質問。1、富山啓治、自由民主党、相生市。質問。園児の送迎バス置き去りを受けた保育所等の安全管理体制について。答え。すべての保育施設、認定こども園等に緊急点検を実施している。人を感知するシステムの活用促進など、実効性のある対策や、ヒヤリハット事案の報告を求め、安全確保に取り組んでいく。2、立花修太郎、自民党兵庫、三方郡。質問、兵庫デスティネーションキャンペーンに向けた対策と今後の展開について。答え、様々な切り口で兵庫の観光を発信し、テロワール旅というコンセプト、フィールドパビリオンというコンテンツも磨き上げながら、新たな兵庫ブランドの向上につなげたい。3、大豊康隆、自由民主党、加西市。質問、兵庫ジョブコーチ制度の効果や課題、今後の進め方は？答え、短時間勤務も対象とする柔軟な対応により、職場定着率は9割と高い。ジョブコーチの人材確保が課題であるが、他の各種施策も活用し、障害者の就労、職場定着に取り組んでいく。4、木戸貞和、兵庫県民連合、神戸市須磨区。質問、学校給食への県産食材使用率向上、有機農産物活用を戦略的に進めるべき。答え、教育委員会と連携しながら、給食側と産地側の理解促進、市・町の意向や課題把握に努め、アドバイザー派遣や生産技術指導、県内産地とのマッチングや食材調達支援等を着実に進めていく。5、春名哲夫、自由民主党、思想史。質問、本県のインクルーシブ教育における特別支援学校のあり方は？答え、共愛化の解消や切磋琢磨する学習集団の確保など、障害種別や地域の実情を踏まえ環境整備を進める。また、新たな施設整備は地域の実情や児童生徒数の動向を踏まえ検討する。用語解説、インクルーシブ教育とは、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みのこと。6、吉岡武史、自由民主党、神戸市垂水区。質問、犯罪被害者等の支援に特化した条例の制定と、具体的な支援の強化を。答え、市、町や 学校等への総合的支援窓口を設置する方向である。条例制定により被害者等への理解が深まり、市・町等との緊密な連携で被害者等支援の充実が図られるように取り組む。7、北浜みどり、自民党兵庫、神戸市灘区。質問。子ども家庭庁と密接に連携を取る子ども支援の専門的な県組織の創設を。答え。今後示される子ども家庭庁の組織体制の詳細等を踏まえながら、国や県、市、町とで密接な連携が図れ、子どもにとってより良い社会の構築に取り組める体制となるよう検討したい。8、石井健一郎、兵庫県民連合、神戸市灘区。質問。暮らしの質向上、地域の活性化のためのデジタル化に向けた県の取り組みは。答え。兵庫情報ハイウェイの利用促進に加え、5G 利用環境の充実、IT 人材の育成に取り組むとともに、市、町や大学、企業等と連携し、誰一人取り残されないデジタル社会づくりを進める。9、芦田克美、公明党、県民会議、神戸市北区。質問。女子学生の県内企業への就職率アップにつながる推進方策は。答え。女子学生対象の私のキャリア研究会事業や、1、2年生対象のインターンシップ充実のほか、学生や企業のニーズを踏まえ、女子学生の県内就職促進の取り組みを進めていきたい。10、藤本百男、自由民主党、加東市。質問。神戸と北播磨を結ぶ道路整備と将来の高速道路構想について。答え。県道神戸加東線等道幅の狭い箇所の早期整備に努める。神戸と北播磨を直結する高速道路は、兵庫基幹道路ネットワーク整備基本計画の中で構想路線として検討していく。11、関口正人、自由民主党、三田市。質問。三田市民病院と済生会兵庫県病院の統合後、新病院の予定地は。答え。中間点でもあり、幹線道路沿いである神戸市北区長尾町エイバラとされている。路線バスの乗り入れも可能で、神戸電鉄横山駅、道城駅からも近く、アクセスしやすい立地となっている。12、岸本和直、公明党、県民会議、加古川市。質問。最先端のリハビリ訓練を行う最先端歩行再建センターへの支援は。答え。国に対して訓練用高機能ロボットの取得に対する助成措置の創設、高機能ロボットを用いたリハビリに対する診療報酬の上乗せについて提案していきたい。13、木田由衣、日本共産党、神戸市東灘区。質問。男女の賃金格差是正へ女性の賃上げを進める企業への奨励金制度を。答え。賃金格差は大変重要な問題。これまで県ではトップ層の意識改革セミナー、国の助成金活用等助言指導を実施してきた。引き続き啓発等で企業の自主的な取り組みを促していきたい。14、徳安淳子、維新の会、天ヶ崎市。質問。青年貢献制度の利用促進に向けた市、町への支援体制、今後の強化策は。答え。国基本計画に基づき、各市、町における体制整備等を支援している。今後も市、町等と連携しながら、 認知症高齢者等が安心して暮らせるよう、制度のさらなる周知等取り組みを促進していく。用語解説、成年貢献制度とは、認知症などにより判断能力が十分でない方を保護する制度のこと。15、山本俊信、自由民主党、高砂市。質問。播磨臨海地域カーボンニュートラルポート形成計画の策定状況は？答え、現在推進協議会において参画企業と CO2 排出量の把握や排出削減計画等の調整を始めている。今後、カーボンニュートラル実現に向けて来年度半ばに計画を取りまとめる。用語解説、カーボンニュートラルポートとは、温室効果ガスの排出をゼロにすることを目指す港湾のこと。以上、9月定例会の模様をお伝えしました。最後に、県議会ニュースです。一つ目は、農政環境常任委員会の地域開催です。県民の皆様に、県議会の役割を一層ご理解いただくため、9月2日に、農政環境常任委員会が、淡路地域において、環境の保全と創造、及び温暖化対策の総合的推進、廃棄物対策の推進についての調査を行いました。二つ目は、常任委員会委員と県民との意見交換会の開催です。地域の様々な活動を展開している県民の皆様の声を、県政に反映していくため、県内各地で意見交換会を開催しています。9月14日に産業労働常任委員会が日本ケミカルシューズ工業組合の皆様とポストコロナを見据えた地場産業振興施策の方向性について意見交換を行い、9月15日には警察常任委員会が三田市やスマートポールチームの皆様と先進技術を活用したスマートポールによる交通安全、地域安全の実証実験について意見交換を行いました。三つ目は、高校生が県議会議員にインタビューについてです。若い世代が県議会に関心を持てるよう、公募により選ばれた神戸山手女子高等学校生が自ら感じる疑問を政府副議長をはじめとする県議会議員に直接聞いてみました。高校生による政府副議長へのインタビュー内容の一部を紹介します。高校生から一つ目の質問。私たちと同じ高校2年生の頃何をしていましたかに対して、小西議長、将来についてそれほど真剣に考えてなかったかな？空手の部活動で一試合一試合を必死に考えていました。水田副議長、将来何をしたいというのが一番なかった時期ですね。片道1時間以上の通学で帰ったらもう疲れ果てていました。このインタビューで高校生は、議員だからといって特別なことをしていたわけじゃないんだなと、私も具体的に将来何がしたいのか決まってないから、議員さんも同じなんだなと少し親近感が湧いたと感じたようです。高校生から二つ目の質問。選挙などのストレスはたまらないんですか？に対して、小西議長、ストレスはすべてポジティブに考えているなぁ。悪いことを言われても自分の気がつかないところを指摘してくれているのかもと思って全部吸収します。そうじゃないと持たないから楽しもうと。水田副議長、会社経営もあったり毎日忙しいのでストレスを感じる機会があまりない。でも体は正直なので仕事のストレスで夢の中で暴れて壁を蹴ってたりしたことはありました。このインタビューで高校生は、なんと 私はテストや宿題が多くて睡眠時間が削られるとしんどいなとネガティブに考えてしまうのに、議長は他の人からの批判をポジティブに変換するなんて。でも副議長、もっと休んでくださいと感じたようです。4つ目は、県議会サテライトゼミを開催しました。県内大学のゼミ生が地域創生やまちづくりの実践等に関する調査研究の成果を県議会で発表し、議長、副議長等と意見交換を行う県議会サテライトゼミを実施しました。7月15日に神戸学院大学経済学部関谷ゼミが、マナー改善によるバスの利用促進、親が育てる社会から地域が育てる社会へ、姫路市梅崎町を事例とした地域活性化についての研究成果や提言を発表し、議員と活発な意見交換を行いました。5つ目は、政策法務研修を開催しました。10月24日に、政策法務の留意点、解釈、地方分権、政策立案をテーマに、新潟大学副学長、経済科学部教授の宍戸邦久氏をお招きし、政策立案能力の向上を図る政策法務研修を実施しました。令和4年12月発行、9月定例県議会の内容をお届けしたお元気ですか県議会です。ナンバー117はいかがでしたでしょうか。皆さんのご意見やご感想をぜひお寄せください。宛先は郵便番号 650-8567 で、住所記載不要。兵庫県議会事務局調査課図書室図書広報班までお願いします。電話番号は神戸 078-362-3720。ファックス番号は 078-362-9031 です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は12月上旬から中旬にかけて開催予定の12月定例県議会の様子を2月上旬にお届けする予定です。制作、兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は寺井美奈子でした。